改めまして皆さんおはようございます。今週は東京都は、都知事からの、外出週末の外出自粛、要請も出て、緊張感のある日々が続いています。その中でもこうやって皆さんと共に、礼拝を持てることに心から感謝いたします。今日も神様のメッセージによって少しでも神様に近づいて、何より神様が喜ばれる時間を作り上げたいと思います。自粛要請が出ていますので、私たちもこの教会スタッフのみで最小限の人数で礼拝を行っています。一緒に聖書を読んでいきたいと思います。年始から行ってきたコリントの手紙のシリーズですが、今日で最後になります。たくさん学ぶことができて本当に感謝かなと思います。そして4週目の QT シリーズはこの礼拝後に配信されますので、楽しみにしてください。それからスタッフで相談して決めたことなんですが、4月と5月は、パウロを学んだこともありますが、使徒言行録を教会全体で学んでいくことになりました。それも楽しみにしていただければと思います。それでは早速説教に入りたいと思います。今日の説教のタイトルはこれです。今日の説教のタイトルは、責められても打ち負かされない。責められても打ち負かされない。私たちは一緒に第二コリントを今月は学んできました。コリント信徒への手紙2です。おそらく今までの説教、私たちの説教は前半の部分が多かったです。それは基本的には神様の栄光がどうやって現れるのか、表す生き方、そのようなことが話されました。そして7章にあたりになると、どれほどコリントの教会がそこから悔い改めたのか、そういうメッセージになります。で、今日は10章を一緒に学びたいと思ってるんですが、第二コリントは10章から13章まで急にテンションが変わります。実は先週の説教でもあったんですが、10章から13章まではこの時のコリントの教会にとって一番大きい問題であった、この偽教師、呼び方が違えば偽使徒、その問題についてパウロが語っている箇所になります。偽教師、偽使徒と呼ばれる人々は、パウロが伝えた福音のようなものだけど、違う福音、異なった福音を伝えた。そうやって教会を混乱させました。さらにそれだけじゃなくて、パウロがそもそも正しくない。パウロはそもそも使徒にふさわしくない。彼はメッセンジャーとしては大したことがない。そういうメッセージを語っていました。それによってコリントの教会は影響されて混乱して、彼らもパウロを信頼できなくなっていました。それがこの状況です。そのためにパウロはこの10章から13章までに、パウロはまずコリントの教会を正しくするために、正すために、そして同時に彼自身のことを弁明するために強いテンションで話します。なかなか難しい箇所です。おそらく10章は結構難しい箇所ですけども、今日一緒にチャレンジして学びたいと思います。でも今話したように、おそらく今日読む箇所は、コリントの教会の、もともと、パウロがコリントの教会の人々に対して語った言葉になります。おそらくパウロが話した個人的な人間関係の言葉になります。でも私たちが理解する必要があるのは、そのコリントの人々に語ったその人間関係の言葉が、2000年の時を経て、この言葉が聖書になったということです。つまりどういうことかというと、そのパウロの個人的な言葉が神様のメッセージになったということです。つまりパウロの言葉、それが神様が私たちに望んでいる、そういった言葉であるということです。ですから今日パウロの個人的な言葉ではありますが、私たちは一緒に神様のメッセージを受け取っていきたいと思います。私はこの今日読む10章の中にとても必要なメッセージがあると感じています。そして私たちのこのような 状況の中で、今このウイルスの状況のある中で、私たちがどのような振る舞いをすべきなのか、どのようになってほしいのか、そのメッセージがこの中にあると思います。ぜひ一緒に学んでいきたいと思います。責められても打ち負かされない。一緒に第二コリントの10章1節から11節を読みしましょう。第二コリントの10章1節から11節です。第二コリントの10章の1節から11節を読みします。さてあなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロが、キリストの優しさと心の広さとをもってあなた方に願います。私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときにはそんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っています。私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神に由来する力であって、要塞も破壊するに足ります。私たちは理屈を打ち破り、神の知識に逆らうあらゆる高慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にして、キリストに従わせ、またあなた方の従順が完全なものになるとき、すべての不従順を罰する用意ができています。あなた方は上辺のことだけを見ています。自分がキリストのものだと信じきっている人がいれば、その人は自分と同じく、私たちもキリストのものであることをもう一度考えてみるがよい。あなた方を打ち倒すためではなく、作り上げるために主が私たちに授けてくださった権威について、私がいささか誇りすぎたとしても、恥にはならないでしょう。私は手紙であなた方を脅していると思われたくない。私のことを、手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で、話もつまらないという者たちがいるからです。そのような者は心得ておくがよい。離れていて手紙で書く私たちと、その場に居合わせて振る舞う私たちとに変わりはありません。エイメン。一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは、戦いを戦う。この聖句を読むと、パウロがどれほど責められていたかがわかります。パウロが言われてたのはこれです。偽使徒と偽教師からこういうふうに言われてました。あ、彼は手紙と実際会ったら全然違う。手紙は強気だけど、彼は会ったらつまらない人。そして実は7節に書いてあるのは、まあ外見のことまで書かれてます。彼は外見もふさわしくない、良くない。そうやって彼らは責めて、パウロを責めて、パウロは正当な人ではない、そういうふうにさせられていました。私はこの聖句を読むと、ちょっと難しい箇所ですけども、パウロが相当嫌な思いをしてたっていうことを感じます。で、特に彼は繰り返しますね。手紙では強いけど、会ったら弱腰っていうこと。最初にも最後の方にも書いてます。皆さん、一節の表現をどう感じますか？私はこれは、すごい丁寧に表現してると思いますけど、結構皮肉的な表現だと思います。パウロはこう言いますね。あなた方に面と向かったら弱腰だけど、離れたら強硬な態度に出るこのパウロから、キリストの優しさと心の広さを持って話してるよっていう。なんか皮肉っぽいですね。私は彼ちょっと結構傷ついてるな、引っかかってるんだなと思います、パウロ自身が。まあこういったパウロの本音が結構出される感じが第二コリントのいいところですよね、はい、コリントの教会もこの嘘のメッセージに影響されていました。この自分の正当性を貶められて、責められて、 この手紙の聞き手の人たちもかなり影響されてました。その中でパウロは何を伝えるんでしょうか。どのような態度を取るべきか、どういったメッセージがあるんでしょうか。まずはじめにパウロがここで使った表現は戦争に関してでした。戦いについてでした。私たちは戦っている、そういう表現を使いました。肉的なもの、人間的な戦いじゃなくて霊的な武器を持って私たちは戦っているっていうこと、パウロは言いました。これどういう意味なんでしょうか。皆さん、この戦いの例えをどのように感じますか。こういった難しい状況の中で彼は戦うこと、それを例えにしたわけです。私たちにとって戦争、パウロは実は戦争という表現を使います。ウォーですね。戦争っていうトピックはあまり触れたくないトピックかもしれないです。別に戦争がいいかどうか、そういうことを話したいわけではないです。しかし聖書を読むと、実はパウロはある特定のトピックに、ある特定のことに対して彼は信仰生活は霊的な戦いの側面があるということを話しています。それは何かというと、ここでは肉的なものと書かれていますが、何か世の中的なもの、人間的な欲望、罪といったそういった肉的なもの、そういったものが神様の基準を脅かすとき、神様の基準を下げようとするときに、パウロはそのときに常に戦わないといけないという表現を使います。ですから私たちは改めてこの戦うという側面を理解しないといけないと思います。そして受け止めて、私たちもこのメッセージを吟味して実践していく必要があると思います。なぜパウロは戦いだと言うんでしょうか。それはおそらく敵が強くて攻撃してきてるからです。ここでパウロが表現する言葉で興味深いのはこの要塞っていう言葉です。パウロが最終的に言うのは、この霊的な武器でこの要塞を倒さないといけないっていう、そういうことを言います。でもパウロは何を言ってますか。パウロはこの神様の力に対抗するもの、肉的なもの、世の中的な力が要塞ほど強いって言ってるんじゃないですか。要塞のように私たちに立ち向かってきてる、それを言ってると思います。ですから今日私たちはまず要塞がどれほど強いか理解しないといけないです。皆さんどれほど要塞っていうのが強いかご存知ですか。じゃあ私が皆さんお伝えしたいと思います。この要塞、これは要塞都市と呼ばれるものです。星型の、これはですね、ポルトガルとスペインの国境近くにあるエルバスの要塞都市と呼ばれている世界遺産です。行ってみたい。これは17世紀に建てられたんですけど、ちょっとこれ上からの映像であまり分かるんですけど、近づくとむちゃくちゃでかいそうです。世界最大の要塞都市で、これはなんと当時世界を席巻したナポレオンでさえ崩すことができなかった。そう、なんで要塞は強いんですか。要塞はわざわざ高い場所に作るから。どんなに攻めてきても、大人数で攻めてきても、要塞さえ持ってれば少ない人数で守ることができるんです。そして全く壊すことができない。それが要塞です。じゃあ日本の要塞はどういうのがあるのかなと思ったときに、私はここに当たりました。熊本城は日本の要塞だそうです。私はそんな歴史マニアックではないんですけど、明治維新の時です。西南戦争の時に。これがすごいのは、薩摩軍とここで戦った時に、このお城にいたのは4000人。そこに14000人の軍勢が攻めてきたの。 ずっと攻撃し続けたのに、最後まで熊本城は落とし入れられなかった。陥落することができなかった。それほど要塞は強いってことなんですよ。私はこの要塞っていうことについて考えてた時に、改めてはっと思わされました。だから私たちはよく失敗するんじゃないかと思いました。私たちは時々自分が対峙するものが、直面するものがどれほど強いかを理解せずに戦おうとしてしまっています。その準備も備えも、どれほどこれを倒すのにエネルギーがかかるかも、そしてどれほどこれが手強い相手なのかを甘く見てしまいます。ここでパウロが話している人間的な理屈、高慢、あらゆる思惑といったものは、おそらく私たち人間の中にある深くある人間の意見とか、私ずっと学んでいるこの私の根深い歪んだ見方とか、物事の捉え方とか、私たちの深い性格とか、そういった意味にもなると思います。でも私たちはよくその要塞に弾き返されます。簡単にその要塞にやられてしまいます。なぜでしょうか。私たちはもしかしたらそれをしっかり見てないからです。私たちはそれがどれほど手強いかをちゃんと見れてないからかもしれないです。文字通りそれはあまりに力強いから戦わないと倒せないです。中途半端な思いとか、まあ問題だけど戦わなくてもいいんじゃないか、でもそれじゃ倒せないです。それを倒すために何が必要か、どれほどの準備が必要かを慎重に考えて、エネルギーをかけてやらなければいけないです。今日私たちはどれほど霊的な戦いをしてますか。そして私たちはどれほどそのようなものが私にとって要塞となっているのか、それを見れているでしょうか。私は今回のこの新型コロナウイルスの問題を見るときに、このことをとても強く感じています。本当に難しい問題だなと思います。どうしてかというと、未だにわからないことがたくさんあるからです。でもその多くの人がいろんな意見を持っていて、何が正しくて何が正しくないかわからないときに、そしてこれが簡単に収束しないということは私たちは分かっている。そのときに私たちはおそらくこれはなかなか倒せない要塞のようなものと考えなくてはいけないです。不安や恐れにとらわれそうになるときに、私たちはこの要塞を見てもっと現実を見ないといけないです。私たちはこれを戦う必要があると思います。ニュースを見てわかると思うんですけど、欧米のリーダーたちは今は戦時中の覚悟が必要だって、文字通り戦う覚悟が必要だって言ってます。私が感じるのは、今私たちは改めてなんかウェイクアップコールですね、目を覚ますように呼びかけられていると思います。私たちはしっかりと準備をして戦う必要があります。慎重に考えてしっかり備えて戦う備えが必要だと思います。いかに強いかを見ることは不安や恐れにとらわれることじゃないです。いかに強いかを見ることで本当の意味でどのように戦えばいいかがわかると思います。戦いを一緒に戦いましょう。問題を先延ばしにするんじゃなくて、見ないことなんじゃなくて、戦いを一緒に戦いましょう。それがパウロの言ってることじゃないでしょうか。じゃあどのようにして戦いますか。パウロが言ってるのは、霊的な武器で戦うべきだと言ってます。キリストのものであれば、その神様の力を持っていると言ってます。神様の力だったら要塞を破壊できると言ってます。日本語だと滅ぼすと言ってます。 敵がいかに強いか要塞が分かれば、強い要塞か分かれば、どのような力が必要か私たちは分かります。私たちには神様の力じゃないと無理です。パウロは神様がいかにすごいか、それをあんまりこの箇所で説明してくれてないです。私たちは神様の力があるから要塞破壊できるとしか言ってくれてないです。ですから今日私たちにできることは、神様を信頼して神様の力で戦うことです。それを用いたときに、神様の武器を用いたときに、私たちはおそらくそれがどれほど力強いことなのか、私たちは理解することができると思います。私たちは武器を用いてみないと、それがどれほど強いかが時々理解できないです。私はミニストリーやってて、人と聖書を勉強したり、人を助けたりするときに、いつもそのことを感じます。人にいつも聞かれます。どうやったら自分が自信持てるようになりますか？どうやったらこの深い問題を解決することができますか？どうやったらこのずっと長年戦ってきていることを倒すことができますか？でもほとんどの場合、私は理解し問題を明らかにすることができるけど、解決を提示することができないです。本当にね、どうやったらいいかは私たちは分からないです。でも神様の力だったらそれを直すことができます。今ずっとこの数ヶ月間聖書を勉強している人がいます。一緒に彼は聖書を勉強し始めてるからこのように言います。自分は自信がなくて、自分は人と簡単に比べてしまって、自分はいくら聖書を学んで実践して変わってきても自分はまだまだだと思ってます。聖書を一緒に読み始めた時からずっと同じこと言ってます。彼とは十字架まで勉強しました。どのようにしてこの人に自信を与えることができるでしょうか？どのようにしたらこの人が人と比べないように助けることができるでしょうか？どのようにしたらこの人は自分が十分だと思うことができるようになるでしょうか？私は分かりません。でも私たちがし続けてきたことは、神様を紹介し続けたことです。その彼が変わってきました。彼は最近このように時間を過ごしてこのように言ってました。ユダヤさん聞いてください、ね、エレミアの窮地に取ったんです、ね、エレミアの17章です、ね、エレミアの17章から窮地結構すごいですね。エレミア17章の10節にあるのは、神様のみが私たちの心を探る方。そう、神様だけが本当に自分たちを理解してくれてる、そういう存在だ。だから自分は安心して目の前のことに集中するだけです。もちろん今も人と比べたり自分がダメだなって思うことあるけど、今神様の方を向いてればそれで大丈夫です。ああ、私はこのような場面に遭うと、霊的な武器は要塞を破壊することができると本当に感じさせられます。神様の力は要塞を倒せると私は感じさせられます。今日、人の意見や人間的な考えや思いが自分を引っ張ろうとするその時に、一緒に改めて戦いを戦いましょう。その戦いには霊的な武器で、私たちがいただいている受け取っている神様の力で戦っていきましょう。ぜひ今週、自分の要塞を一つ書き出して神様の力で戦ってください。自分の考え思いじゃなくて神様の力で戦ってみてください。常に神様に頼り続けて戦い続けましょう。エイメン。二つ目のポイントに行きたいと思います。一緒に聖書を続けて読みましょう。12節から18節まで、10章の12節から18節までお読みします。私たちは自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。彼らの仲間同士で評価し合い比較し合っていますが、愚かなことです。私たちは限度を超えては誇らず、神が割り当ててくださった範囲内で誇る、つまりあなた方のところまで行ったということで誇るのです。 私たちはあなた方のところまでは行かなかったかのように限度を超えようとしているのではありません。実際、私たちはキリストの福音を携えて誰よりも先にあなた方のもとを訪れたのです。私たちは他人の労苦の結果を限度を超えて誇るようなことはしません。ただ私たちが希望しているのは、あなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲内でますます増大すること。あなた方を超えた他の地域にまで福音が告げ知らされるようになること。私たちが他の人々の領域で成し遂げられた活動を誇らないことです。誇る者は主を誇れ。自己推薦するものではなく、主から推薦される人こそ適格者として受け入れられるのです。エイメン。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、範囲内で誇るということです。範囲内で誇る。なかなか難しい箇所ですね。パウロは。なんかこの決められた範囲で誇るし、ここが超えたら誇らないし、この決められた範囲の中で誇って、それがますます増えることだから、なんかそういうことを言っています。でもポイントは繰り返し言ってるのは、範囲内で誇るっていうことです。もう一つ、ここで書かれている偽教師と偽使徒の問題としては、その偽教師の人たちは、自分たちのことをパウロの言葉で言うと、自分たちを自己推薦していました。自分たちは立派にこういうことを語れる。自分たちは正当だ。自分たちはちゃんと身なりもしてる。しっかりしてる。そしてお互いに評価し合って、比較し合って、あ、自分の方が優れてる。まあ、そういう態度を持っていました。でも、そういった私たちが優れてるから、パウロは大したことがない。パウロは使徒として正当じゃない。そういった表現を使ってパウロのことを落とし入れてたわけです。それに対してパウロはこの言葉を語っているわけです。繰り返し語ります。私は限度を超えて誇りません。私は範囲の中で誇ります。私は聖書の中にこのような表現があるのは本当に興味深いと思います。どんなメッセージなんでしょうか。パウロはコリントの人たちに理解してほしかったんです。パウロは自分は大したことがないと思われているかもしれないけど、私は別に自分を大きくしようとはしてない。大きく見せようとはしないです。自分は誰よりも他の人たちよりも優れているものだとも誇ろうとはしないです。私は自分のやったことだけを誇るし、他人の他の人の働きのことは誇らないです。自分の範囲内の自分の働きが大きくなることだけを望んでいます。パウロは何を言ってるんでしょうか。私はこれを考えたときに、パウロは境界線について話しているなと思います。パウロは責められていました。比較されて、大したことがないとされて、落とされてました。コリントの教会の人々からも、その態度、パウロの態度で疑問を持たれてました。だからおそらく彼の誘惑としては、いくらでも自分のことを持ち上げたり、他の人よりもどれほど自分が働いたか、自分がどれほど優れてるかを、彼は弁明してもよかったです。しかしその中で彼は自分は誰かということ、そして神様の前で自分はどういう存在かということ、彼は明確に理解していました。そして彼はそれを明確にしていました。コリントの教会の人たちに理解してほしかったけど、彼はむやみに自分を正当化することがありませんでした。そして何より彼は自分と神様との間において健全な境界線を持っていました。彼は自分の働きと神様が働く部分において明確な境界線を持っていたので、必要以上に自分を誇ったり、自慢したり、説明したり、説得する必要がありませんでした。皆さんはこのパウロの態度をどのように感じますか。一 人の意見や考え、不信や責めることがある中で、パウロは自分は明確な境界線を引いていることを強調したわけです。パウロは自分の範囲内ということをよく分かってました。私はすごく考えさせられます。なぜ境界線がそれほど大切なんでしょうか。この新型コロナウイルスの問題が出てから、私たちは毎週毎週決断を迫られています。私は神様がすごいなと思います。当初の計画では4月1日からリーダーシップが変わる予定でした。このリーダーシップが変わるこの時に、私がすでにこの変わる時にすでに私がたくさんの知恵と謙虚さが与えられるように、神様がむちゃくちゃストレッチしてくれて引き伸ばしてくれてるなってことを私は感じています。毎週毎週決断を一緒に MC の皆さんと話し合って決めていくことはなかなか大変だなと感じます。私は決断をするしないといけないので、たくさんの情報を集めています。まだわからないところが多いのですごく難しいんですが、さまざまな意見がありますね。調べれば調べるほど正反対の意見まであります。これが効く、でもこれは効かない。同じことは聞いたり聞かなかったり。そして多くの人からも意見をもらってます。こうした方がいいですよ、でも別にこうじゃなくてもいいですよ。そして私たちはこの個人的な関係を飛び越えて、国と地方自治体、さらには国同士でも意見が異なって、そこで攻め合ったり比較し合ったり、残念なことにあからさまに相手の国のせいにしている、そういった態度まであります。こういう状況が今私たちの目の前にあるとき、私はこのパウロの姿が非常に考えさせられます。神様と自分の範囲を彼はよく分かっていて、それを超えることをしませんでした。彼は自分がコントロールできることと神様がコントロールできること、自分がコントロールできないことの範囲を彼は明確にしてました。そして自分じゃなくて神様を見るようにしてました。そのような態度を持つことがパウロはできていたから、彼は人の意見がさまざまある中で、人の非難とか責めるとか、彼を自分自身を責める、そういうことがいろいろある中でも、彼は他の人とはっきりと境界線を引けたんじゃないでしょうか。だから彼はいろんな問題があって、いろんなことがあったとしても、彼は今なお確信を持って振る舞うことができたんじゃないでしょうか。そして彼は難しい状況にかかわらず、彼はメッセージを伝え続けることができたんじゃないでしょうか。パウロこう言いました。誇る者は主を誇れ。実はこれはエレミヤの9章からの引用です。エレミヤの9章はこのように言います。誇る者はただこのことを誇れ、悟りを得て私を知ること。これ神様ですね。私を知ること、私こそ主、この地に慈しみと公正と正義を行う者、これらのことを私は喜ぶ、主の仰せ。パウロはおそらく引用するときにこの聖句を分かっていたと思います。エレミヤの時代も国が堕落して国が混乱してました。でもその中でやるべきことは神様を知ることでした。パウロ分かってました。神様こそが公正と正義、何が正しくて何が間違っているのかをはっきりさせる方だということ。パウロの確信は神様を知ることが健全な境界線を知ることになる、そういったものだったんじゃないでしょうか。今日私たちは神様を見て健全な境界線を引けてるでしょうか。私たちは神様が誰で、そして自分が誰かが分からなければ 正しく歩むことができないです。範囲内で誇る正しい境界線を分かっていなければ、私たちは時に人を責めたり、誤って人に自慢したり、自分を正当化しないといけなくなります。私たちが正しい境界線を分からなければ、人の意見にただ流されたり、人の意見に必要以上に恐れや不安を抱いたり、それによって確信を持って歩むことができなくなるんじゃないでしょうか。私たちはいつもこのような確信を持って神様に頼り続ける態度が必要なんじゃないでしょうか。そしておそらく私はこれが今私が直面している難しいこのような状況において持つべき態度だと思います。ですから今日私たちは一緒に神様を見ていきましょう。ポイントは何ですか？ポイントは誇ることです。パウロが言っているのは主を誇る、神様を誇るっていうのはいい意味になります。でも人間的には自分を誇ると悪い意味にもなります。誇るは別にいいか悪いかではないです。でも実はこの言葉は、神様を誇るっていう言葉は神様に使われるときに栄光を返す、そして喜ぶっていう意味にもなります。私たちは神様を喜んでいく、神様に栄光を返していく、そのような態度が必要だと思います。私たちはコリントの教会について過去2ヶ月間、コリント手紙過去2ヶ月間学んできました。私はとても貴重な学びが得られたと感じています。今日の箇所でもそうですが、本当に難しい状況がたくさんありました。さまざまな問題に巻き込まれて、そこに複雑な人間関係も絡んでました。そこでたくさんのパウロの感情も吐き出され続けました。時には過剰とも思えるほどパウロの感情が吐き出されています。何度の手紙、何度の訪問、説得、戒め、そういったものがありました。でも私が何よりも感動することはこれです。パウロが神様、そしてイエスを誇ることを絶対に忘れなかったということです。コリントの手紙をずっと通して彼はずっと神様をフォーカスしています。だから彼は霊的な戦いの戦い方も健全な境界線も彼は分かっていました。彼は常に力強く確信を持って振る舞い、メッセージを伝えることができました。そしてそれが聖書となり、私たちに届けられていると思います。それこそ私たちの何よりの模範だと私は思います。私はそのパウロの模範に習っていきたいと思います。だから私たちは今日主を誇ることを一緒にフォーカスしていきましょう。何が起ころうとも、どんな意見や思いが溢れてたとしても、時に自分を責めたり陥れるものがあったとしても、私は主を誇り続けたいです。それは問題や現実を見ないということではないです。むしろ本当の問題や現実を見続けているから、私たちは神様の必要性がわかります。それと戦っているから、本当の解決は神様からしか来ないということ、私たちは知っているからです。今日改めて神様を誇り、神様を知っていきましょう。一緒に健全な境界線を持っていきましょう。実践としてぜひ今週、自粛がある中ですけども、ぜひ神様にフォーカスして確信を強める時間を持ってください。自分が神様の前で今どのような態度を持つべきなのかをぜひ改めて考えてください。そしてそれを行動に移してください。今日は責められても打ち負かされないというタイトルで話しました。ぜひ一緒に霊的な戦いを戦い、範囲内で神様を誇っていきましょう。この時にあってパウロが願ったように、神様の福音、グッドニュースが告げ知らされますように。霊的な戦いを戦って神様に栄光を返していきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。 Amen。